新型コロナウイルスワクチン接種に関するお知らせ。接種を希望する人はお早めにご相談ください。1回目2回目のワクチン接種は11月末で終了します。市では11月末をもってワクチン接種を一旦終了します。接種を希望する人でまだ接種の予約が済んでいない人はお早めにご相談ください。なお、新たに12歳になる人などを対象とした12月以降のワクチン接種については、詳細が決まり次第市のホームページや市政だよりなどでお知らせします。問い合わせ、会津若松市新型コロナウイルス感染症に関する総合コールセンター、電話 0570-026-263。 接種を希望する人へ。1回目の予約が済んでいない人、11月5日金曜日までに予約専用ダイヤルへ相談してください。電話0120-050-503。 2回目の予約が済んでいない人、11月9日火曜日までに予約専用ダイヤル、または右にあります QR コードから専用ホームページへアクセスして予約してください。2回目の予約は1回目接種の翌日から可能。QR コードが載っています。大切な人を守るために、ワクチンを接種することで感染症の発症を防ぐとともに、感染した場合でも重症化を防ぐ効果があるとされています。しかし、本市でも若い世代のワクチン接種率が他の世代に比べて低くなっています。ワクチンを接種することで自分だけでなく、家族や友人、職場の同僚など身近な人を守ることにもつながります。ワクチン接種を希望する人は早めに予約専用ダイヤルへお電話ください。表があります。年代別ワクチン接種見込み率、令和3年10月20日時点、横に長い棒グラフで表されています。横軸はパーセント、縦軸は年齢です。1回目接種は紫色、2回目接種は赤色で示されています。12歳から39歳、1回目 77.8%、 2回目 61.6%、 40歳から59歳、1回目 86.2%、 2回目 77.5%、 60歳から64歳、1回目 91.3%、 2回目 86.9%、 65歳以上、1回目 97.1%、 2回目 95.9%。全体で1回目 87.9%、 2回目 80.0%。 表を終わります。3回目の接種に向けて準備を進めています。国では2回目の接種を受けた後、おおむね8ヶ月以上経過した人を対象に3回目の接種を行うことを想定していると公表しています。対象者の範囲やワクチンの種類などは、科学的知見や諸外国の対応状況を踏まえ、今後国から具体的な進め方が示される予定です。市では国の公表内容に従い、現在3回目の接種に向けた準備を進めています。今後のスケジュール、接種券の発送時期や接種時期や予約方法、接種会場などについては、内容が決まり次第、随時、市のホームページや市政だよりなどでお知らせします。不安なことなどがあれば、 気軽にご相談ください。市ではワクチンに関する相談を随時受け付けています。不安なことや疑問などがあれば気軽にご相談ください。相談・問い合わせ、会津若松市新型コロナウイルス感染症に関する総合コールセンター、電話 0570-026-263。 なお、毎週月曜から金曜日の午前9時から午後5時、土日祝日を除く。予防接種済証を大切に保管してください。接種時に本人に交付される予防接種済証は、新型コロナウイルスワクチンの接種の事実を証明するものです。今後、社会経済活動の正常化に向けた取り組みの一環として活用することも想定されるため、大切に保管してください。なお、予防接種済証には、ワクチン接種に関する以下の情報が記載されています。接種年月日、接種場所、ワクチン情報、製造会社、製造番号、有効年月日、接種者情報、氏名、住所、生年月日、発行者名、会津若松市長。また、国では現在、スマートフォン上でワクチンの接種状況を確認できるデジタル証明書の交付に向けた検討を進めています。デジタル証明書の申請にあたっては、マイナンバーカードやスマートフォンなどが必要となる予定です。マイナンバーカードの取得を希望する人は、市政だよりのこの後のマイナンバーカードのコーナーを参照してください。デジタル証明書の内容については、今後の市政だよりでお知らせする予定です。なお、予防接種済証の再発行を希望する場合は、会津若松市新型コロナウイルス感染症に関する総合コールセンター、電話 0570-026-263 へご相談ください。ワクチン接種に使用した接種券として、例が挙げられていますが、説明は省略します。接種記録確認サービス、スマートシティの取り組みを進める一般社団法人スーパーシティアイクトコンソーシアムは、現在オプトイン、本人の同意に基づく本人へのデジタルによる接種記録確認サービスの実証事業を行っています。サービスを希望する人は、スマートフォンアプリ会津財布をダウンロードし、ワクチン接種券番号などを入力すると、本人のワクチン接種記録を確認することができます。なお、サービスは Android 版から開始しており、iOS 版は今後公開予定です。実証事業に関する問い合わせ、一般社団法人スーパーシティアイクトコンソーシアム、電話 88-5855、 問い合わせスマートシティ推進室、電話 23-4186。 QR コードが載っています。会津財布の利用方法とダウンロードはこちらから。またワクチンの接種記録がスマートフォンの画面上で確認できます。ということで、スマートフォンの画面が出ています。会津太郎さん、2回目接種済み、1回目2021年9月7日、2回目2021年9月28日と書かれています。新型コロナウイルス感染症対策へのご協力をお願いします。本市の1週間ごとの人口10万人あたりの新規感染者数の推移、令和3年10月20日現在、 折れ線グラフで表されています。横軸は月、縦軸は人口です。令和2年8月には約10人、そこから現在に至るまで大きな山が3つあります。一つは令和3年1月約30人、次に令和3年5月約128人、次に令和3年8月約58人、そこから徐々に減って現在に至っています。ステージ3の水準は約15人、ステージ4の水準は約25人。したがってこれは令和3年1月と5月と8月は超えています。グラフ終わります。第6波を防ぎましょう。新型コロナウイルス感染症は令和2年1月に国内で初めての感染が確認されて以降、全国的に昨年春の第1波から今年夏の第5波まで複数回にわたり感染拡大の波がありました。今年夏の第5波以降、感染状況は全国的に落ち着きを見せているものの、今後第6波の到来が懸念されています。本市では全国的に過去最大規模の感染拡大となった第5波において、第4波よりも感染拡大を抑え込むことができました。これは市民の皆さん一人一人が感染対策にしっかりと取り組んでいただいた結果です。第6波の他にもワクチン接種後に感染するブレイクスルー感染や新たな変異株の存在も懸念されますが、これまで通り基本的な感染対策が有効ですので、引き続きご協力をよろしくお願いします。基本的な感染対策を徹底しましょう。イラストが8つ書かれています。外出時や会話時のマスクの着用、不織布マスクを推奨、手洗いや手指消毒の徹底、こまめな換気、ソーシャルディスタンスの確保2メートル、症状がある場合は登校や出勤を控え早めに受診、飲食は少人数4人程度、短時間、いつも一緒にいる人と、感染対策の徹底された飲食店、福島感染防止対策認定店の利用、感染拡大地域との不要不急の往来自粛、季節性インフルエンザも流行する冬の感染対策のポイント、寒くなると新型コロナウイルス感染症のほかにもさまざまな感染症が流行しやすくなります。特に冬に流行する季節性インフルエンザは新型コロナウイルス感染症と症状が似ているため、症状だけでは判別が難しくなります。昨年は多くの人が基本的な感染対策を徹底していたため、インフルエンザの流行はほとんど見られませんでした。新型コロナウイルスの感染対策を行うことで他の感染症の流行も抑えることができますので、今年の冬も引き続き基本的な感染対策の徹底をお願いします。ポイント1、加湿。湿度が低くなるほど空気中に漂う飛沫やエアロゾルの量が多くなります。暖房を利用すると空気が乾燥して湿度が低くなるので、冬の時期は加湿器などを効果的に使用し、湿度 40% 以上を目安に室内の乾燥を防ぎましょう。ポイント2、換気。冬の時期は湿度が低くなり飛沫やエアロゾルが飛びやすくなるため、 換気は夏以上に重要となってきます。換気扇や空調機による機械換気や室内を18度以上に保てる範囲で窓を少し開けたままにするなど工夫しながらこまめに換気をするようにしましょう。米印エアロゾルとは、飛沫より小さな粒子、飛沫より軽いためしばらく空気中を漂う特徴がある。こまめに使用、手洗い、アルコールによる手指消毒。寒くなると手洗いやアルコールによる手指消毒をすることが億劫になるかもしれませんが、新型コロナウイルス感染症以外の感染症も流行しやすい季節ですので、接触感染対策としてこまめな手洗い、アルコールによる手指消毒が大切になります。手洗いによる効果。手洗いなし、ウイルス量 100%、 流水による手洗いのみ15秒、ウイルス量 1%、 石鹸やハンドソープでもみ洗い10秒、プラス流水ですすぐ15秒、ウイルス量 0.01%。 なお、国立医薬品食品衛生研究所の資料を参考に、手洗いなしの場合のウイルス量を 100% として比較して作成。ポイント1、手洗い。手や指についたウイルスへの対策は手洗いが最も重要です。手洗い後にさらにアルコールで消毒する必要はありません。指先、爪の間、指の間や手首も忘れずに。手を洗っている写真が載っています。添え書き、石鹸やハンドソープをつけ、指先や指の間、爪の間もしっかり洗いましょう。ポイント2、アルコールによる手指消毒。すぐに手洗いができない状況ではアルコールによる消毒も有効です。アルコールのポンプを下まで完全に押し切ってください。その量が十分な消毒に必要な量です。指先、爪の間、指の間や手首も忘れずに。消毒のポンプの写真が載っています。添え書き。すぐに手洗いができない状況では、アルコールによる消毒も有効です。